速マタイの12章38節から39節を一緒に読んでいただきたいんですけど、みんな声合わせて読みましょう。パラサイ人と律法学者がイエス様に言ったんですけど、印欲しい、印見せてください。でもその時イエスはノーって言ったんです。なぜイエス様がノーって言ったと思いますか？いろんな人に聞きたいんですけど、奇跡を起こすの神様なのになんでノーって言った？前マサが不可能はないでしょうって言って、なんでノーって言った？この聖書箇所の中にパラサイ人と律法学者のモチベーションは書いてないんですよ。なんでそれを聞いたのか書いてありません。どこに読んでも。それは私たちがイエスの答えの中で読んで自分で考えないといけない。私たちも奇跡みたい、たまに印欲しい、不可能はないって言ってるのにイエス様はノーって言われてるんですよ。なぜノーって言われるのでしょうか？それをちょっと考えてほしい。そのためにヘブル書を読みたいです。3章の12節から19節まで。でしょうか。イスラエルの民がエジプトで何回も何回も神様の奇跡を見たことあったんですけど、何回も何回も困ってて神様助けてと叫んだのに、神様はそれを聞いて答えたんです。奇跡を起こして、でもその後は結局約束の国に入ることはできなかった。その理由は何でしょう？神様助けて助けて、奇跡を見て、あ、神様すごいありがとう、でその後でまた自分のわがままの人生に戻って神様と関係ないように生きることが続きました。また困って、あ、神様神様と叫んで、じゃあ奇跡を起こしてありがとうございました、また自分の人生に戻ったんです。奇跡を見て神様についていくっていうことじゃなくて、神様を見てすごい、でもついていけない。神様の奇跡を見る人が信仰であることはないんです。毎日私たちが起きることは奇跡じゃないですか。今生きていることは奇跡じゃないですか。でも全て今生きている人は 神様についていてないんです。信仰を持っていないんです。だから神様の奇跡を経験する人は全ては信仰を持っている人ではない。それが足りないんです。パラサイ人と律法学者が印を求めました。でも見てもイエス様に従うのでしょうか。どう思いますか。自分のプライドを捨てて偉いところから降りてへりくらって全てを捨ててイエス様についていたのでしょうか。それか、あ、偉い人やね、でも私が今のところから落ちるでしょう、同じような結果になるでしょう、十字架にかかって。そうじゃないですか。だから奇跡を見て神様の力を経験してイコール信仰強いわけではない。それを注意しようかなと思ってるんですけど、アメンでしょうか。エジプトから神様が奇跡で導いてくれた人が約束の国に入ることはできなかった。誰が入ることができた、覚えてる？そう、次の時代。あの時代は神様の力、奇跡を経験ことあったのに信仰は持ってなかった。じゃあその時代はもうダメ。次の時代は奇跡は見てないし、ただ親から聞いてるだけで信じることできて、ジョシュアは経験したけど他のみんなは経験してないし、もし幼いの時にそういうのことあったのかなとはっきり覚えてないところで、ずっと神様の話聞いて信じたの時代が入ることができたんですよ。それは信仰ですよ。見てない、経験してないのに、でも神様は信じてるのことが幸いでしょう。トマスもイエス様の傷を見るまで信じることが難しいって言って、イエス様が今見て信じてるのがいいんだけど、まだ見てない人でも信じてる人が幸いですって言ってるのはイエス様が言ってるんですよ。私たちももちろん奇跡みたい、神様の力を経験したい、でも経験しなくてもその答え見なくても信じ続けることがすごく大事です。なぜなら神様の言葉は神様の言葉です。人間の言葉ではない、真実の言葉だから、それを読んで聞いて信じなかったらどんなに奇跡見ても信仰は持てないと思います。パラサイ人と律法学者がイエス様に印見せてください、印をまとめました。イエス様がノーって言いましたね。もしイエス様がその時に印を与えたら、イエス様が律法学者とパラサイ人に従っていることになるんじゃないですか。逆にパラサイ人と律法学者はイエスに従おうことが必要だったんじゃないですか。先生って言ったんですけど、先生に命令つける態度はどう思いますか。私が先生ですけど、学校で当たり前のが、先生が生徒に宿題チャレンジを与える、みんなが頑張ってクリアするように努力する。もし生徒が先生やれって言われたら、先生はするべきですか。そうじゃないでしょうね。先生ってイエス様に言ってるのに印見せて、それが逆でしょ。生徒が先生に偉いこと言ってるんじゃないかなと思って、その態度、その心が従おうっていう感じもないし、努力するっていう感じもないし、逆にプライドが高すぎてへりくらっている状態ではない。もちろん神の国はイエスの名でもすでにもう全部準備されてる、それは確かです。でも神様との関係の中で私たちの態度はどんな態度でしょうか。自分のわがままの生活のままで生きたいのに奇跡も見たい、だったらパラサイ人と律法学者と全く一緒だから、もしこれを捨てなければならないの状態になったら、それを捨てて神様に従うっていうの心の準備ができたら、神様今困ってる、助けてくださいと叫びながら奇跡見たら、従おうの準備ができてると思います。でもその準備ができてないんだったら、ただパラサイ人と律法学者と全く同じように自分のわがままのように生きたいのに、神様に偉そうに命令つけるのがすごく似てるんじゃないかなと思って、気をつけないといけない。パラサイ人と律法学者と弟子たち、その差を聖書の中で見ると、弟子たちがイエス様おいでって言われたらついていたんですよ、素直に従順で、はい全部捨てていきます。 って行ってからたくさんの奇跡を見ることができたんでしょ。神様の力を経験して信仰が日々日々強くなってて、イエス様本当に救い主だと信じることができると思いますけど、律法学者が絶対印ないとついていけない、印見てもでもこれを捨てないといけないし、そういうのを態度を持ってるから絶対神様の力、神様の奇跡を見ることはできないと思います。みんながどっちでしょうか。心の中でそれを考えてほしい。最近すごく思わされているのが、印じゃなくてイエス様を求める、神の国を求めるように、そうすれば全て与えられる、それは約束されているんです、聖書の箇所でもあるし。でもイエス様を求めるなら全てが与えられているっていうことはもうすでに与えられているんですよ。自分のアイデンティティも与えられている。私は誰でしょう。神様の目で尊いことがしっかり与えられているし、家族も与えられる、将来も与えられる、希望も与えられている、癒しも与えられている、全ての必要なものもイエスで与えられているのに、でももしただ癒しを求める、家族を求める、友達を求めている、自信ないから勇気を求めている、希望を求めている、そんな風に求めているんだったら、与えられてもすぐに信仰が失う可能性ある。だからイエス様を求めたらすでにもう全部与えられているから、与えられていることを忘れないでいただきたいと思います。私がそんな風にイエス様に求めるようになりたいんですけど、みんなはどう思いますか。雨でしょうか。参りましょう。愛する天の父様、今日はありがとうございます。マサの証もすごく感謝を持って、神様がどんな働きをしているのだろうと不思議と思うぐらい、神様が私たちの目で見えることじゃなくて目で見えない霊の世界の中ですごく働いていることを感謝しています。私たちがよく間違えるんですけど、印いろんなものを求めるんですけど、これからそうじゃなくて全てを与えてくださる神様を求めるようになるために助けてください。どうかもし私たちの人生の中で邪魔者があればそれを取ってください。私たちが今目で見えることが全部をなくしても神の国のものを確信を持って生きることができますように、どうかその信仰を与えてください。イエスの中でイエスのうちで全ても与えられていることを感謝しています。それを今宣言して、どうか私たちの家族、友達、知り合いに伝えることができますように助けてください。もちろん私たちが神様の力を見たい、経験したい、でもそれだけではなく神様の臨在の中に過ごしたい、離れたくない、どうかそれを毎日毎日求めるようになることができますように助けてください。聖霊が必要です。そのために聖霊を与えてください。感謝してイエスの名前でお祈りいたします。